常任委員会行政視察報告。市議会には5つの常任委員会があり、それぞれの所管する部局に関する議案等を審査しています。各常任委員会の委員が所管する事項に関する見識を深めるため、先進都市などを訪れて実施した行政視察の概要について報告します。各常任委員会ではこれらの視察内容を参考として今後の審査などに活用していきます。総務委員会、平成29年10月5日6日、鹿児島県肝付町。10月5日には鹿児島県肝付町で銀河連邦及び JAXA の取り組みを活用したシティセールスについて視察を行いました。 JAXA を活用した取り組みについては、肝付町産業創出課及び企画調整課の職員から、肝付町観光協会の取り組みについては同観光協会事務局長から説明を受けました。説明の後、ロケット発射場のある自治体として JAXA をシティセールスに活用することへの町民の理解度や銀河連邦の活用にかかる検討状況などについて質疑がなされました。10月6日には内之浦宇宙空間観測所で施設の視察を行いました。特任担当役からこれまでのロケット打ち上げや宇宙開発の取り組みについて説明を受けた後、コントロールセンターやロケット組み立て室などを案内してもらう中で施設の詳細について質疑がなされました。イプシロンロケット発射準備のため発射場は見ることができませんでしたが、展示方法が工夫された資料館も見学することができました。民生委員会、平成29年10月18日19日、札幌市北海道東別町。10月18日には札幌市子ども発達支援総合センターチクタクを視察しました。札幌市子ども発達支援総合センターは、お子さんの体や心の発達、情緒面や行動面の問題に対して、医療・福祉の一元的な支援を目指すために、複数の施設が集まった複合施設です。説明を受けた後、施設を見学し、心の悩みなどにより、地域や家庭での生活が困難な子どもを預かる児童心理治療センターの退所後の状況などについて質疑がなされました。10月19日には東別町において共生型コミュニティ農園ペコペコの畑などの共生型福祉のまちづくりを視察しました。障害者の就労支援の拠点であり、就労を軸とした高齢者の生きがいの再発見の場でもあるコミュニティ農園、総合ボランティアセンターであり世代間交流の場となっている地域福祉ターミナル、高齢者が駄菓子屋運営にボランティアとして参加することで介護予防の場ともなっている地域オープンサロンなどについて説明を受け、事業の継続に必要な事業者への町の支援の継続の見込みなどについて質疑がなされました。環境経済委員会、平成29年10月12日13日、広島県東広島市、広島県福山市。10月12日には東広島市で東広島市環境先進都市ビジョンについて視察しました。本ビジョンは環境というキーワードをもとに総合計画のリーディングプロジェクトとして、ビジョンの基本理念を人と自然と技術の工夫による次世代型の環境都市と設定し、ビジョン実現のため4つの基本目標を定め事業に取り組んでいます。説明を受けた後、スマートシティの構築への取り組みなどについて質疑がなされました。10月13日には福山市で福山市都市ブランド戦略について視察しました。この計画は 第4次福山市総合計画に掲げるブランド力向上を進めていくための計画の一つとして位置づけられており、都市そのものの魅力や個別資源の価値を高め、多くの人に行ってみたい、住んでみたい、住み続けたいと思える街をコンセプトに戦略を展開し、統一感と信頼のある都市ブランドを作り出す取り組みを行っています。説明を受けた後、都市ブランド戦略の市民への認知度と取り組み方策などについて質疑がなされました。建設委員会、平成29年10月12日13日、兵庫県西宮市、兵庫県姫路市。10月12日には西宮市で甲子園駅周辺整備事業及び阪神本線連続立体交差事業について視察を行いました。甲子園駅周辺整備事業では、交通結節機能の向上や安全でにぎわいと潤いのある空間の創出を図るため、広場の整備、バスターミナルの改良、無電柱化などを行う予定です。また阪神本線連続立体交差事業では、踏切による交通渋滞や事故の発生のほか、南北市街地の分断の課題を解消するため、鉄道の高架化と新たな道路整備を行っています。説明を受けた後、用地買収や財源の課題などについて質疑がなされました。10月13日には姫路市で矢掛川流域浸水対策プランについて視察を行いました。浸水被害の危険性が高い区域において、河川事業と下水道事業の連携による集中的な整備のほか、地域住民と連携したソフト面の対策も合わせて実施する予定であり、国交省の100ミリ安心プランに登録されています。説明を受けた後、地域住民との連携の醸成の仕方などの質疑がなされました。市民文教委員会、平成29年10月16日17日、石川県金沢市。10月16日には石川県で退職教員を活用した若手教員育成や学力向上に向けた取り組みについて視察を行いました。石川県では児童生徒に確かな学力を育んでいくために、学びの十二箇条プラスを策定しています。また、石川市半熟において、知識・経験豊富な退職職員が、教員を目指す学生などにきめ細かな指導を行っています。説明を受けた後、策定のきっかけなどについて質疑がなされました。10月17日には、金沢市で町会・自治会加入促進へ向けた取り組みについて視察を行いました。金沢市では地域コミュニティの活性化を推進することにより、金沢を将来にわたり誇りと愛着を持って暮らすことができる町、そして思いやりのある心があふれる町とするために、地域コミュニティ活性化推進条例を制定しました。説明を受けた後、相談体制の整備のため開設する市民活動サポートセンターの活用や、町会運営の指導者を育成するコミュニティコーディネーター育成事業などについて質疑がなされました。